ヨハネによる福音書の第11章に入りました。この第11章は主イエスがラザロを死からよみがえらされた出来事であります。もしかしたらこの中にも、ああ第11章かと思い極まれる方もおられるかもしれません。私もこのヨハネ福音書を読み始めました時から、いつかはこの第11章が来るのだと、ある意味震える喜びを覚悟しておりました。豊かな説教者であったイーバントという人がここをこの物語について説教するなどというような試みを誰が受けたかと言いました。そうだ、これは試みだ、それを神から受けたかね、誰がそんな試みを受けることができるかね、それほどにここを説教するなどということは全く不可能と思われると言っていました。それほどにこの出来事が、この物語が純粋すぎて、そして偉大で、ここにあること以上に誰も明らかにすることはできないし、むやみに触れることも許されない、でもそれが地上に降りてきて、今ここに降りてきているときに、私は素直にこう言えます。眩しい、眩しい第11章であります。これは光の柱、この街道の真上から真下にまっすぐ降りてきた光の柱、そしてこうも言えます、これは命の光の光の柱。私どもの前に立ちはだかる死というものについて、こうして座っていても心配で怖くて悲しくて、何についてもそこまでだと思わせるその問題について、その固い岩盤が崩れ落ちて、向こうから強い光が差すような、その光の中へ私どもが飛び込めるかどうか、しかしどうしてもそこに行かねばならぬのです。主キリストが呼ぶのですから、エルサレムで主イエスはユダヤ人たちから石を投げられて殺されそうになりました。そこで主は そのエルサレムを離れてヨルダンの向こうと呼ばれるところに滞在されました。主イエスにとってそこは平穏な地でありました。多くの人が主を信じたからです。でもそこに一つの知らせが遠いベタニアから参りました。ラザロが病気なのです。その知らせはラザロの姉妹、おそらく姉たちと思われるマルタとマリアから人を使ってよこされたものでした。姉妹たちの知らせはこうでした。主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのです。この言葉の中にすでにラザロに死が近いことが現れていました。そしてこの言葉の中に主イエスを慕う三人が映し出されておりました。主イエスもまたその言葉の中にあるものを全部受け取られました。あなたを待っております。その思いです。けれども主イエスは父なる神からこれをお聞き取りになって、そうでありますからこう言われました。この病気は死で終わるものではない。この病気は死で終わらない。それはこういう意味です。この病気で彼は死ぬけれども、それで終わらない。なぜなら、私を信じる者は永遠の命を得るから。死で終わらない命、それがこの第十一章の意味であります。このあと主はラザロの姉マルタに言われます。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。主を信じる者だから、その命は死で終わらない。私は復活であり命であると言われた。復活そのものである主イエスがその人を起こしに行かれますから、その人は今もそして将来もその復活の命の中で生きる。そのことを真実とするために主は彼のところに行かれます。主イエスはこれは神の栄光のためだと言われました。 ラザロが死から起こされるとき、そこに神の栄光が現れるからです。神が主イエスによってその技をなさるのです。そこにいた者たちが主から起こされた人間を見たとき、神が神であることを人が見るからです。神の子イエス・キリストが人を死から呼び起こす力があることを主は地上で実証されます。ですから主はなおその同じところに2日間滞在されました。主イエスはすぐに3人のところに行かれなかったのです。ベタニアに行くのを遅らせられたんであります。2日間、その間死を待つ2日間、その間にラザロは確かに死に至ったのです。もう匂いますという姿になったのです。あなたを待っております。その思いを主イエスと姉妹がお互いに分かっていた、その思いを私どもが愛する者の病床で思う、その思いを私どもの主よ、この人を癒してくださいという切なる願い以上のよみがえりの命をもって主がお答えになるのであります。でも2日間の遅れは弟子たちを安心させました。弟子たちにとって主イエスがすぐにベタニアに行かれないことは当然に思われました。なぜならベタニアはエルサレムのすぐ近くにあり、およそ3キロでエルサレムという村だったからです。3キロであります。あのエルサレムまでは目と鼻の先の距離です。そんな危険なところに主が戻るなんてことは彼らには考えられませんでした。ところが2日経った時、主が彼らに、もう一度ユダヤに行こうと言われました。弟子たちは驚きました。そして言いました。ユダヤに戻るのですか？ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか？弟子たちはそれは殺されに行くようなものだととっさに分かったのです。でも主イエスはもう一度この目的を言われました。 私は彼を起こしに行く。2日遅れてよかった。なぜならこれはあなた方にとって信じるようになるためだから。そのために、あなた方のために、あなた方が信じるようになるために、このことはよかった。でもその2日前に主が言われたことはこうでした。神の子がそれによって栄光を受けるのであるから。この意味をその時は誰も分かりませんでした。神の子がそれによって栄光を受けるのである。これは十字架のことです。主イエスはヨハネ福音書を通して繰り返しご自分の栄光について言われました。第7章でイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、というのはまだ十字架で死んでいないという意味であります。また第12章で主が人の子が栄光を受ける時が来たと言われたのは十字架のことです。そして第17章で父よ時が来ましたと祈られたのも、私に栄光を与えてください、私が身元で持っていたあの栄光をと祈られたのも、十字架とその務めを成し遂げられる従順と復活によって父のもとに引き上げられることを思われてのことです。主イエスがラザロを死からよみがえらせることは、その引き換えに主の十字架が決まることでした。この第11章の終わりになりますと、この光の出来事が起こって、ユダヤの最高法院が開かれます。そこで大祭司カイアファが言います。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅び台で済む方が好都合じゃないか。この出来事でまた人々が大騒ぎになって、国民が引きつけられる先導者が現れたとなったら、ローマ帝国が黙ってはいないだろう。だがそこでその一人を差し出したらどうなるか。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合じゃないか。この言葉はカイアファの言葉にして彼の考えではなく、これから起こることの予言であったとヨハネ福音書は記します。イエス・キリストはこうして国民のために死ぬと、そればかりでなく散らされている神の子たちを一つにまとめるためにも死ぬとヨハネ福音書は記し、そして伝えます。この日から 彼らはイエスを殺そうと企んだ。そこに入って行かれる主イエスです。ラザロのよみがえり、そのために主の十字架が決まる。ラザロをよみがえらせる、そのために主が命を差し出す。先ほどのイーバントという人はそれをこう言いました。ラザロの復活は主がその頭にいただかれたあの茨の冠、王冠だ。神の子が栄光を受けるというのはそういうことであります。私どもが信じるようになるため、私どもの命が死で終わらないために、命には命を差し出す愛です。マルタとマリアは言いました。あなたの愛しておられる者が病気なのです。あなたが愛しておられるその者が病気なのです。その言葉の愛は友愛を表す言葉でした。友として彼を愛してくださっているあなた、その愛への深い信頼を彼女たちは持っていました。でもそれに応えるようにして福音書はその愛を言い直しました。五節にはこのように記されています。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。五節にある愛は聖愛と言われる神の愛です。福音書はそう言い直しました。イエスは彼らを愛しておられた。福音書は彼女たちの友愛という愛の言葉を否定しているのではないのです。その通りだ。主はあなたたちの友だけれども、主がその後、神の子がそれによってと言われたとき、福音書は込み上げたんだと思う。神の子がそれによって栄光を受ける。それは神の愛だ。神の子として主はあなたたちを愛している。そしてこれは我々すべてのことだ。友のために命を捨てる。主はあなたたちを愛している。 ラザロの墓に神の栄光が現れたとき、光の柱が降りたとき、それによって神の子の真実の愛が上がっていく。下から上へ、地中深くまで達した十字架によって、下から上へ、まるで逆流して主の命が上がっていく。この第11章の光の柱は主の命なのです。私どもはこれからその光の中へ踏み込みます。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの栄光を、あなたの親愛なる栄光を感謝いたします。どうぞ私どもが信じることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。